おはようございます。グッドモーニングボイスです。はい、4月12日金曜日朝7時10分です。
お、
戻ってきました。何にどう戻ってきたのかわかんないですけど、この戻ってくるというのが今日の一つのテーマになりそうな気がしますね。まあ難しいですよね。戻ってくる、この表現自体が何かこう混乱させるものを感じますが、まあそれはいいとして、お知らせですね。3ヶ月チャレンジのお知らせを断続的にさせていただきます。まあおかげさまでですね、6期を迎えようとして、今5期なんですけど、ほとんど誰もお辞めにならないという、トータルでもう2名かな。すごいなっていう感じが、まあ今のところまだトータルでも1名なんじゃない。ちょっとこれはね、後ほどスタッフの人に話を聞かないと、僕の記憶だけでたどると適当になっても、まあ、1かにですよ。すごいなっていうふうに思ったりしているわけですね。まあこれね、まあ、これも後ほど話すからいいや。つまり、まあ第6期が入ります。5月、6月、7月と。まあ、これ結局、ダメだな。この CM をしながら本編に入るのが妥当な感じがしてきたんですけど、なんちゅんですかね。これはどうしてこうかのっていうと、一つはですね、まあそれが今日のテーマになるんですけど、まあここずっと最近言ってんですけどね、多分伝わりにくい話を相変わらず始めちゃったなとは思うんですが、でもこれすごい僕にとっては一大発見だったんですよ、ある意味では。まあ、ドリフ診療の話なんですけどね。それにプラスアルファでちょっとあと3つぐらいあってですね、なんかこうやっぱ発見するといろいろ見えてくるものってあるんだなと思うんですけど、この3ヶ月というのがまず一つの枠組みじゃないですか。でもう一つ、僕が絶対的にここを枠としようと考えるようになったのがオンラインってことなんですね。基本オンライン、まあオフで絶対会わないとかいうのは設けませんけれども、まあベースオンライン、会える人はオフで会うこともありますが、オンラインをベースとするというふうに枠を決めているわけです。これで3ヶ月。あとはですね、まあ、基本的には一応私は仕事術の方から来てる人間なんで、一応仕事術なんだけど、仕事が滞るとか、仕事がうまく回らなくなってきつつあるなというふうに思えるような事態は全て取り扱いますから、例えば家庭内不和とかね、あるいは、もっと、知人関係で、つまり人間関係のこじれみたいなのって直結しないじゃないですか、仕事術に。この辺、いつも僕はですね、実はビジネス書を書くときに編集さんに詰められてイライラしてしまうんですよね。イライラしちゃいけないんだけど、グッドバイブス的にね。まあ、このちょっとグッドバイブス一旦置いとこう。イライラするのでも、そうなんだとか思っちゃうというのでも何でもいいんですけれども、まるで仕事術ってのは仕事の時だけ出てくればいいって感じに、まあこれはね、本読んでる時のモードってまさにその通りなんでね、なんかこう、いや、奥さんとの関係とか言われてもさ、そんな話は聞いてないからって思うんだけど、でもその人も、いざ奥さんとめちゃくちゃこじれたりすると仕事に差し障るわけですよ。でもそれは通常時には意識されない話なので、やっぱりこうね、仕事術の本開いたらエバーノートがとか、5分間ダッシュがって出てきてほしいわけですよね。それこそザイガルニック効果で途中で霧の悪いところでやめるとか、僕あれは最近あんまり一押しじゃないんですけれども、まあやめればやめたで効果出るから、まあやめてもいいよねみたいな感じあるから特段反対はしないんですけど、僕は結構霧のいいところまでがっつりやっちゃうみたいなのが最近自分好みになってきたんで、まあこれも時間がね許さない場合にはがっつりできない場合があるから、ことさらどっちを言うことは自分の中ではなくなってるんですけど、こういう仕事術ってのは平時のものなんですよね。結局自分の調子がいい時や人間関係が大筋波立ってない時はこれでうまくいくんですけど、いろいろ起こるじゃないですか。のみならず、長くこういう問題に実は絡んでいるにもかかわらず、本人はあまりそういうことを意識していないんだけど、いざという時にある種のことを先送りすると。この辺になってくると、だいぶこう、 メンタル寄りになってくるわけですけど、そういう話を、面々とね、ビジネス書に書いても、まあ、受けないと言われればその通りなんですよ。ここにね、やっぱり難しさがある。なんかこう、新ジャンルを作り出したいぐらいなところがちょっとあるんですけど、でも新ジャンルなぁ、なんかこう、なんか難しいなっていうのがちょっとまだありますね。全く受けないジャンルを作り出したらジャンルになりませんしね。こういうのはもう感触で決めていくしかないので、また世の中の風向きが変わったりもすると思うんで、ある種の方は読みたいっておっしゃってくださると思うんですけど、現状こういうものだけを集めたら KDP だろうなってのは、確実になってしまいますね。まあ、私がね、それこそ、100万部の本を2回出しましたって言うんだったら、割とどんな本でも書かせてもらえるんだけど、そういうわけにはいきませんし、それはそれでちょっとモラルハザードっぽさありますしね。まあまあ、そんなわけで、いかにこう、エバーノートの話をしつつも、こう、メンタルを盛り込むかというのが、まあ、今のところ私がやってるやり方だなと。でも3ヶ月チャレンジは違うんですよ。3ヶ月チャレンジではもはや、期待、ご希望とあらばしますけど、もうタイマーの話やタスクシュートの話すらも減速しない、タスクシュートの話をするとしてもかなりメタにすることになりますね。っていうのは結局こう、タスクシュートの使い方がここで分かったところで、多分まずそれを使うかどうかすら疑わしいという場合に、やっぱりこう、なんで使わないのか、まあ、なんで使わないのかっていうと、タスクシュートの機能とか効能の話になっちゃうんですけど、そうじゃないんですよ。多分記録をめんどくさくてできませんというのにはもっと違うわけがあるわけです。どうだろうな、どういう例がいいですかね。例えば記録めんどくさいんですって言っている人の中にはですね、まあ、これは完全に僕が今創作していくんですけれども、まあね、ちょっとね、あれだな、まあ、このポッドキャストだから多めに見ていただきましょう。いや、多めに見てもらえないか。やめよう。創作だからといって何を喋ってもいいわけじゃない。難しいな。まあでもほら、じゃあ僕の話にしましょう。実はね、記録めんどくさいのは大学生の時モテなかったからなんですよっていうのは僕の中ではパチッとくるんですよ。だけど、これ多分聞いても、はぁっていう感じになるじゃないですか。ここがミソなんですね。だから一人一人にカスタマイズするより他なくなるんですね。こういう話は3ヶ月チャレンジ外で果たしてできるか、で、して意味あるかっていうとないんですよ。もしかするとあなたが記録したくないのは大学時代モテなかったからなんですよって言っても多分納得する人はほぼいない。稀にいるんだけど、そういう方向けに3ヶ月チャレンジをやる。あ、これじゃ何の PR にもなってない気がしてきた。難しいっすね。例えばそうだな、じゃあ、なんてことないんですけどね、私昔やっぱりこう肉体的に男性的でないってことに大変強いコンプレックスがありまして、だから車田正美さんの漫画とか新谷薫さんの漫画とか、なんならこうね、ケンシロウとかラオウとかね、特にもうラオウに対しては意味が全くないコンプレックスを、だってあんな人いませんからね。いや、ラオウに勝てないよっていうか、勝てる人いないじゃないですか。ああいう人が現実にいたとしたらですけれどもね。だから、ラオウに勝てないから会社に勤められないっていうのが僕の心の中で成立しちゃうわけなんですよ。これがね、やっぱり僕の中では3ヶ月チャレンジの一つの肝なんですよね。いや、ラオウに勝てないからタスクシュートの記録が残んないんですよっていうのは僕の中では大筋おかしな話ではないけど、まあ普通はおかしな話ですよね。で、この場合、記録を取るために、リマインダーを頻繁に鳴らしましょうというのは全く意味をなさないですよね。なぜなら、ラオウの影がちらつかなくなれば、記録はスイスイ取れるんですよ。私はそういうふうに、なんていうのかな、今言った通りではないけども、私はそういう認識があるから、いや、これはもう、いわゆるエディプスコンプレックスなんだ。お父さんが怖いんだよっていうふうに考えることによってですね、いや、お父さんが怖いから記録を取れないっていうことであれば、お父さんが怖いっていうその意識をどうにかこうにかしてしまえば、記録はスイスイ取れるでしょうということで、ちょっと話ものすごく端折ってますけど、取れるようになるんですよ。だからこれはタスクシュートの問題でもなければ、忘却だけの問題、忘却するんですよ。しかし、いや、ラオ怖いからもう思い出すのも嫌だから、思い出さないことにしようと無意識が決めると思い出せなくなるんですね。そういうことをフロイトって人は言ってるんですよ。まあ、自分にも隠すってんですけどね。しかも面白いことに自分が隠しておきながら、いや、なんかが見つからなくて困ってるから一緒に探してくださいよっていうことをやっちゃうのが人の意識ってやつなんですよね。だから人が必要なんですよ。 単に助けてもらうためだけに必要としているわけではないんですね。あなたなんか場所知ってそうな気がしますからっていうのもあるんですよ。で、例えばあなたと一緒だったらなお怖くない気がしますってのもあるんですよ。こういうのはもう全部ですね、なんつうんですかね、カウンセラーというものがサポートへヘルプだけする、まあ、これは一種のヘルプなんだけど、だけではないんですよね。だから絶対私はカウンセラーも他のカウンセラーを必要に応じてつけるべきだと思う。これをスーパーバイザーって言うんだけど、これはですね、指導者なんだけれども、ある種の流派では、私はもう指導者じゃないんじゃないかって思うんですよね。現に弟子みたいな人をスーパーバイズにする人って結構昔はいたんですよね。そういう話はあるんですよ。いろんな精神分析だけでなく、カウンセリングの本とか読んでると、まあ、結構いろんな麻薬者の話いっぱい出てきますから、それこそフロイトなんか娘を精神分析しちゃってますから、あれ本当にやばい話ですから、この話は、昨日、人としたんですけど、もう本当にこれはね、お父さんに話せないことを話してごらんなさいって言ってるのが当のお父さんだったらわけわかんないじゃないですか。でもそんなことは多々あるわけですよね。実はお父さんと関係が持ちたくてお母さんをもう泣き物にしたいんですってお父さんに言っちゃったらやばいじゃないですか。プライバシーも守秘義務も何にもなくなってしまいますよね。だから親子でこれやっちゃダメなんですよ。親子ダメだし、兄弟も無論ダメだし、まあ、親友とか絶対ダメですよね。だからこういうふうにしてルールができていくわけですね。というルールを、私は3ヶ月チャレンジでも自分の中でね、主に持とうと。でこの種のルールって緩ければ緩いほどいいんですよ。持つことは持っても緩いほどいい。例えば、週に1回にしますって言ったら、やっぱり週に1回にすると。これがルールになるわけです。週に1回ってルールは緩いですよね。で時間もなんか厳守とかじゃなくて、例えば1分でもずれちゃダメみたいなのも流派によってはあるんだけど、そんなことはない。あとオンラインでやります。これはもうオフラインでしかやりませんって、つまり対面が実際リアルじゃなきゃダメっていうルールはいっぱいありますから、私はむしろ逆に持ってって、原則をオンライン。まあ、で、オフで絶対やらないってことはない。だから、いろいろ緩いわけですよ。まあ、野の医者的には緩い。医者じゃないんだけどね。まあ、野の医者的な世界は、野良カウンセラーっていうの、緩いんですよ。緩くていいんですね。なぜなら、専門じゃない上に組織化されてないんだから。だけど、これを守ることの意味は知っとかなきゃいけないと思うんですね。で、この守ることの意味を知っておくっていうことが、なんつうんですかね。あとスーパーバイズを持つってことね。このスーパーバイズを持つのは私の健康のためとか、私が迷った時のためとかではないってことなんですね。私が私に隠そうとしているものが出てくるので、これはもう無意識の働きとしてある意味出てくる。まあでもこれは一種の例えですけどね。本当に一種の例えですよ。でも一緒に探してくれる人っていうのが、なんつうのかな、出てくるんですよ。そういう人が。それがカウンセラーというふうに設置されていくみたいな、そういう話でもあると思います。まあ、とにかく、まあ、そういうことですね。ヒエラルキーがそこにあるとは限らないと言ってもいいと思います。まあ、そんなこんなで第6期をやるんで、まあ、この第6期の CM がてらだと思ってこれは聞いていた。本当にこう最近ですね、ブログは全然書く気が今のところしないんだけど、書くとすると、なんで自分はこういう活動をやってるのかということに合わせて CM をしてノートも書ければいいんだけど、そんなに今、なんて言うんですかね、モチベーションと余裕だけで言うと、そこまではまだないんですよね。いや、ポッドキャストで喋っとけばいいじゃんって思ってしまうんですよ。書いてあるやつを読んだ方が手っ取り早いって思われるかもしれないんですけど、手っ取り早いって思う人がわざわざ3ヶ月チャレンジなんかするかなって思ってしまうんですよね。手間がかかってる感じがすると思うんです。僕からすると3ヶ月短すぎるんだけど、長いと思われるのはしょうがないんでね、現代のその時間尺度から考えればですね、ノートでパッと読んでっていう風になっていくと、いや、パッと読む人が望むものはもっとパッと終わるものじゃないかなって思ったりしているうちに、この長々としているポッドキャストがちょうどいいんじゃないんだろうかと今思ったりもしているわけですね。あれですよ、スーパーバイズをつけましょうみたいな話をするって話では全くないですからね。これカウンセラー向けじゃないんでね。はい、まあそういうことで5月からやるから、よろしければ1ヶ月お試しコースも今用意しましたから、よろしければぜひというところです。とにかくこう URL はあります。公開もしました。第6期のね、募集しましたから、これからちょっと一般的に ちょこちょこやっていこうと。どうせ1枠か、まあ、最大3枠かな、追加でできるので、そんな感じです。で、話の続きみたいな話なんですけど、ドリフ診療って話しましたよね。今週ちょっとあんまりできなかったんで、ちょっと申し訳ないなと思って、毎週できれば5日やりたいんですけどね、でも4日できればまあいいかなと思ってます。週の半分以上はやりたいんですよね、このポッドキャストも。今は。ということで、ドリフ診療。あれはですね、正常という、あなた正常ですよというのをどうやって与えるかってことなんですね。だってこれが与えられなかったら倫理的じゃないですよね、結局。ここが一番精神分析の世界ではややこしくなってくるんですけど、つまり何が正常か異常かっていうのを一番言わない流派なんで。でも、ゼロっていうわけにはいかないと思うんですよ。やっぱりお金を取って、つまり社会的な活動である以上、やっぱりこれは社会的にいいことなんだっていうね。これがお先棒問題っていう別の問題を引き起こして本当にややこしくなっていくんですけど、でもやっぱり、お先棒なんていうのを徹底的に避けるなんてありえないんだと僕は思うんですね。で、一番そのいろんな意味でいろいろこうあまり悩まずに済むのがドリフ診療なんですよ。一番ミニマムに僕の考えたところというか話聞いててきっとそういうことなんだろうと。一番ある意味お互いの負担が少なくて済むよねっていうので、まあ、開発されたっていうのは変なんですけどね。ある意味、こう、極なんですよ。一極なんですよね。だから、ある種の人は一番好きなのかもしれないんですよ。まあ、ドリフ診療で済むなら一番それがいいよねって話なんですね。まあ、夜寝れてますか、ご飯食べてますか、あ、そうですか。風呂入ってますか、あ、いいですね。じゃあまた来週。ということですね。で、これは飯が食えて風呂に入れて、夜寝てれば正常だと。非常に、まあ、安直っちゃ安直じゃないですか。でもお医者さんだから、ここがやっぱりその絶対ですね、なんていうか資格を持ってるとか、枠に準拠してるとかいくら言ったって、お医者さんの俗人性出ちゃいますよね。見てわかる人と見てもわからん人って絶対いると思うんですよ。まあ、名医と野部みたいな話ですけれども、しょうがないですよね。人間なんだから。だから AI って話出てくるわけですよ。でも我々患者側としてはですね、やっぱあなた正常ですよって言ってくれることが治療効果になるんですよ。ここが肝だし、またさらに話が一段ややこしくなってるところなんですよ。単に向こうが判断するだけでは済まないわけですね。そしてそれが治療との一環になってるんだと思うんですよ。私正常なんだ。そしてまた来週も見てくれるんだ。だったら大丈夫だと思うと病気ってある種の病気って治っちゃうんですよ。しかもここに薬が追加されますよね。その薬も当然この先生の信頼があればだけど、プラシーボ効果が加わりますよね。だから薬の中身は空っぽで、やってることもドリフ診療でも人は治るんですよ。で、まあこれも昨日人と話しててですね、でも完全に健康な人がそれで良くなるのかっていう話が出るかもしれないですけど、完全に健康な人は医者行かないじゃないですか。しかも今の時代ってその医療保険の話からしても、ね、完全に健康なくせに医者行くんじゃねえっていう話をガンガンやってるから、まあ、基本的には何かしらの課題を抱えてここに来るわけですよ。そういう人が、あ、夜も眠れてる、お風呂入れてる、ご飯食べられてる、食欲もある、しかも来週見てももらえる、だから大丈夫だろうと思うと大丈夫になっていくと。これが精神科でもある程度は機能するであろうっていうような考え方があるんでしょうね。ついでにこの先生が本当にすごい眼力を持ってて、パッと見ただけであの人大丈夫だなとか、この人やばいなっていうのがパッと見分かる人って分かるらしいんですよね。そういう話ってありますよね。だから分かるんだったらなおいいわけですよね。でもよく考えてみるとこれって変ですよね。何が変かっていうと、大丈夫だと言っておきながらまた来週とも言うんですよ。大丈夫ならもう来週見なくてもいいじゃないですか。薬で一発で治るんであれば、この薬出しといて1週間後の経過見なくてもいいじゃないですか。1週間後経過見なきゃいけないということは 100% ではないって言ってるようなもんですよね。僕はここにエビデンスという言葉のいい加減さが少しやっぱあるんだろうと思うんですよ。つまり頻回会うっていうことに意味があるというのは、結局精神分析は少なくともその程度は絶対正しいと思うんですね。頻回会うことに意味があるということは、この診療は完璧ではないって言ってるようなもんですよね。この診療が本当に完璧で、この薬の意味は 100% どんな人間でも確実に この診療 100% 正しくてエビデンスの通りでって言うんだったら1週間もいらないですよね。また来週の部分が余計になっちゃいますよね。言ってるってことは、そしてできれば毎週毎週来てほしいと言うってことはですね、まあ、お金を儲けようっていうのが 100% でないならば、多分それはやっぱりどこか完全ではないところ、当たり前だと言われるかもしれませんけど、この当たり前が、何て言うんですかね、当たり前がクセモノなんだと思うんですね。クセモノですよね、これはね。自分の方はエビデンスあると言っておきながら、これを言うってことはですね、自信が 100% ではないよっていうことになりますよね。その分、すっごい言い方をすると、もう飛躍も甚だしいんだけど、いや、そこら辺の野良カウンセラーが絶対ダメだって言えない理由がそこにあるような気がするんですよ。まあ、これはね、そんなこと言ったって通りはしませんけどね。通ると思って僕も喋ってるわけではないんですけどね。んで、この枠組みというものがないと、正常の判断というのが、正常以上の判断というのができないと。で、正常以上の判断そのものが、まあ、もしかするとマイナスの効果になるんだけど、治療効果にもなると。で、この際、ちょっとかな、ブラック企業のお先棒っていう言い方をするならばですよ、僕はこれは余計だと絶対思うんですけど、大事な話に違いはないので、一言付け加えておきますが、これはドリフ診療だってないわけじゃないですよ。だって、こうやって正常ですって言ってしまうから、その人は仕事に行かなければならなくなるわけですよ。まあ、正常なんだ。じゃあ仕事に来なさいと。ブラックなところが言うって話でしょ。結局のところ、人を元気にするのは何のためなんだって言って、元気になってブラック企業でバリバリ働いてまた病気になるんじゃどうしようもないじゃんっていう話が多分お先棒問題なんですけれども、そしてそういうことは実際に起こりうることだし起こってることだと思うんだけど、それを言い始めたそもそもの医療行為って全部ナンセンスになりかねないですよね。医療だけじゃないですよね。健康になることそのものは良くないことだって話になってしまいますよね。だから長い時間をかけて親密な関係を築きながら治療すればするほどこの問題で悩むんですよ。多分だってね、1日1回1分も見てくれないところに、今勤めてるところはちょっと辛くて、ああはいわかりました、来週ってことになっちゃうじゃないですか。話聞いてもらえませんよね、そういうところでは。で、そういうところでそういう話しないじゃないですか。ここに枠があるわけです。で、枠の中でやるのが正しいんだって立場は当然あるわけです。なぜならリソースが足りないことになってるからね。時間も足りなければお金も足りないから。ここに患者さんの側の非常に、僕はですね、いろんなところで見聞きする人ってわがままだなって思うところがあるんですよ。なぜならば、自分が仕事をするときとかのときは枠を少しでもはみ出させるのはブラックだという話はしょっちゅう言うんですよね。搾取だとかね。つまり医者として見る側の立場に立てばですね、1日100人も来るとか、100人来るお医者さんこの近くにもあるんだよね、100人も来るということになってくれば、それは枠狭くしたくなるに決まってますよね。一人一人の事情なんかにいちいち聞いてられないみたいなのもあったり、一人につき5分かけてしまったらもうアウトだ。だって500分とかやんなきゃなんないけども、午前中の診療で500分もかけてないわけですから、9時12時でやっても180分で終わるんで、3人いてようやく540分じゃないですか。だから100人5分ってのはものすごいことになってしまうので、なかなかこうドリフ化していくのは当然なんだけど、同じようにそういう、なんていうんですかね、まあ、新自由主義的っていうの、そういう方を良しとしているような人でも、なんか病院って全然話聞いてくれないよねとか割と平気で言うんです。これっておかしいわけですよ、ある意味では。病院が話を聞かないように僕らはそういう社会を作り上げてきているわけじゃないですか。何事もね、人が余剰に動くのは余計なことをしたり、人に余計な手間をかけさせる人は面倒くさい人だって言っておきながら、患者になると途端に自分は面倒くさい人になりたいんですって話が始まっちゃうわけですよ。でもこれは人情として当然ですよね。私はだからナルシシズムというのはむやみに否定するというか、基本否定しない方がいいと思うわけですね。特に一時ナルシシズム系は。だから甘えというのは、なきゃ、なんていうのかな。甘え、やっぱりこれもね、先日、沖縄に行って、沖縄に旅行してきたんですよ。ある人と話していて、つくづくこう、いろんなところで 価値観と意見の異なる人で、その人の話僕いつも好きなんですけど、意見が一致してるのが、人間甘えずに生きていくのは無理だよねって話、ここだけはめちゃくちゃ一致するんですよ。他のところは全然一致しないんだけど、人間人に甘えずに生きていこうっていうのは、そもそもめちゃくちゃ甘いよねってところは妙に一致するんですよ。だから甘えてもらうって、どうやってうまく甘えてもらうかっていうのが、まあこの辺がですね、どれぐらい甘えさせられるかっていう言い方と、どうやって人に甘えてもらうか、それがビジネスになるかみたいな話になってくるところに、彼と私の少しこうある種の違いがあって、この違いを聞くのが面白いっていうような人とお話ししてきたんですけど、そうなんですよね。つくづく思うんですよ。甘えてるんですよ。もうこの何ていうのかな、めちゃくちゃ新自由主義にしておき的にしておきながら、そもそも医療に頼りたいっていう発想を持つこと自体がどこか矛盾してる気がするぐらいなんで、だから人はだってね、やっぱり自分辛い時にドリフ診療やられまくりたくないと思うんですよね。それをずっとどこまでもやっていこうというのは、自分がよっぽど元気な時の発想であって、自分が弱ってくるとね、結局誰かに話を聞いてもらわなきゃなんなくなっていくはずなんですよね。そのこと自体が治療効果を持つと。で、その時に相手が話をどの程度聞いてくれるか、すごい難しいんですよ、ここは。話を1時間聞いてるからといって全然聞いてもらえないということも、で、ここもさらにややこしくて、全然聞いてもらえなかったと思ってたんだけど、実はすごい聞いてもらっていたとかね。あるいはすごい聞いてもらってると思えたんだけど、実は全く聞いてもらってない気がするとかね。気がするだけじゃなくて実際そうなってるとか、そういうことはいくらでもあるんで、やりとりが全て話を聞いてもらえるっていうことに直結しないので、なので私はサンチャレという枠を作ったわけですね。ここでは話を聞くぞと。で、もうこれが倫理規定なんですよ、私の中で。これ以上は無理だって思うんですよね。倫理規定っていうのは結局のところ、モラルみたいなもんですけれども、話を聞くということ、枠組みの中で話を聞くということ。だから例えば奥さんの話が十分聞けてないなっていう時はあるんだけど、これも昨日ある人と話したんですけど、奥さんとの場合はカウンセリングとはイコールじゃないよねっていうのは僕の中ではやっぱ思うんですよね。普通に健全な夫婦っていうのはやっぱ聞けてないってところが残っちゃうのはしゃあないなっていうところがどっかにあるんだけど、でも聞こうと思う必要はあるなっていうのがあるんですよ。だけど3ヶ月チャレンジはそうじゃないなと思うんですよ。やっぱり、私の状態とか私のことはどうでもいいから、とにかく、聞くっていう意識でいる。つい口を挟んじゃうとか、ちょっと介入がましいとかはしょうがないんですよ。でも聞くという意識は外さないでおくっていうことが、多分倫理規定なんだろうなと思うんですよね。ドリフ診療なんて思いっきりそうですよ。これが結果どうだかは別ですよ。結果どうだかは別ですが、患者さんのためになるんだと思えてれば、まあ私は倫理的だと思うんですよ。善意の問題みたいなのはあるかもしれないけれども、でも結局、できる範囲内で最善を尽くしてますって話じゃないですか。で、いろいろできる範囲が狭いわけですよ、ある意味では。だいたい組織的なものってのはそういうもんです。いろんなこう制約がありますから、ね。でも違うじゃないですか、その中で。もうドリフ診療なんだからしょうがないから別に、話を聞いて、寝てるか、食欲があるかを聞いて、チェック項目入れてチェックしてるんだったら OK でしょっていうのと、なんかこう、この人のにとってはいい状態を維持しようと思ってやるのと、これは同じ1分だとしても、僕は違うと思うんですよね。この感覚を持っておくかどうかしかないような気がするわけです。で、幸いにもというのかな、私は組織化されている世界にいるわけでもないし、見なければいけない人が100人もいらっしゃるはずもないので、まあ、ある意味頑張れるわけですよ。ある意味。だからお前は野良だってことにもなるわけですよ。ここがすごくこう、ポイントだなと。ちなみに私、野良と正式の違いをどこに見るんだみたいな話聞いてて、一つ確実にこれは言えると、先日も言ったかもしれないけど、言えると思ったのが、リファーって言葉が出てきて、リファーってのは要するに、まあ、あれですね、紹介制度みたいなやつですよね。うちは内科医なんで、ちょっとその足折れたってのは見られませんから、いい外科医の医者さん紹介しますね、みたいな。あれをリファーっていうのかなと思うんですけれども、あれは、 私、当然精神科では絶対、内科のお医者さんが精神科を紹介するとかってするじゃないですか。なんなら心理カウンセラー、これですよね。この時に野良紹介できないですよね。ここに野の医者と正式の違いを見るべきだって私は思ったんですね。やるかどうか知りませんよ。やらない人が多いと思うんだけど、でも私は、必要だと思ったり、自分のところじゃないと思ったら、なるべく正式の紹介はできないけど、一緒に探すぐらいはします。つまり、野の医者側から正式側へ送るってことはできると思うんですよ。するしないは別として、できると思うんですよ。でも逆はない。多分、正式側から野の医者を紹介することの可能性は絶対僕はないような気がします。いやー、うちのカウンセリングで見てあげたいんだけど、あなたはグッドファイブス行った方がいいね。ない。絶対無理だと思いますね。ここに違いが。ここが一方通行になるようになってる。これを正式と言うんだっていうふうに私は認識します。で、多分この区別の仕方以上の、以外の、はっきりとした区別は難しいんで、あとは国家が公認してるかどうかくらいな。でも一歩間違うと、例えば精神分析って今日本では国家は公認してないと思うんで、そんなこと言うと、どっちが野良だかわけわかんなくなっちゃうんで、やっぱりこう、あると思うんですよね。リファー可能かどうか。っていうところは一つあるかなと。まあ、これは余談ですけどね。で、そうなんですよ。で、つまり僕は、ドリフ診療でも効果はあるし、そこで倫理的になることは当然可能だと思うんですね。で、こうやって結局、枠組みの中で、まあ、基本的に最低限自分が大事に、つまり、自分だって、やっぱり食べられているだろうか。寝られているだろうか、お風呂入ってるかって、これ他者によって判断し得るものじゃないですか。自分で判断すると思いますけど、他者によって判断し得るものじゃないですか。だから僕はお医者さんもスーパーバイズをつけてると思うんですね。結局なんだかんだ言って自分だって検診受けるわけだと思うんですよ。で、そのチェック項目がややこしくなってくると、つまり人間ドックとかそうですよね、時間もかかるし項目も多いと。これを精神的にやってるのがある意味では時間の長いカウンセリングというものであって、つまりそこには何かしらの、その人にとってこうであった方が望ましいというものがあり、しかもそれを自分が望ましい方向に向かってると。そっちが望ましいのかどうか本当のところわからないですよ。そういうそのお先棒問題も含めてね、本当のところはわからないですよ。だけれども夜寝れてる方がいいよな、お風呂入れてる方がいいよな、食欲あった方がいいよなと思うから、そういうふうに聞いて、来週もそういう状態が維持できているかどうかを確認するという話があるわけですよね。これをうんと長くすると話をもっと聞けるという話になると。だけれども根本的にやってることは多分同じだろうと思います。無意識も含めてやるってことになるとすごい難しくなるし、専門的である必要も多くの場合あるというのはその通りだと思うんだけど、だってそんなこと言えばドリフ診療って素人でもできちゃうじゃないですか。だから専門的な知識というのは、逆なんですよね。いや、夜寝れてません、食欲もありません、お風呂にも入ってませんって言った時に専門的な知識が出てくるわけですよ。で、この時はさすがに3分じゃ終わらないと思うんですよね。だから結局は時間というものを誰にどのように配分していくかという、だんだん話に、だんだんというか常にそういう話にしかならないだろうし、現にそういうことをやっているんだと思うんです。で、私はですね、もちろん野の医者すらないから、野の人だから、で別に野の人って 何も言う必要ないですね。ただの人ですけど、僕が思うのは、まあ多くの場合お父さん問題なんだけど、それはつまりお母さん問題でもあるし、僕が持ってる枠組みの一つとしてはタスクシュートなんですけど、なんでタスクシュートを前面に出さないかっていうと、タスクシュートは僕の中ではほぼドリフ診療でしかなくなりつつあるからなんですよ。あそこでチェックしてるのは、朝起きられてるかな、お弁当作れてるかな、娘の、送迎してるね、お風呂入ってるね、食欲あるね、寝てるね、まあじゃあまた明日、来週じゃなくて明日であるところが大きなミソですけどね。でもこれを人にやる気にはならない。これだけをやって これをやってれば僕は人は正常に生きていけると思います。それを見せてくれるのがタスクシュートの一つのポイント、非常に大事なポイントだと思うんですね。で、これを壊すんですよ、人は。例えばここにこっそりと洗い出した英語の勉強もしなきゃいけないし、トイックの勉強もしなきゃいけない、なお風呂入って飯食えてるだけじゃダメだと、ダメだと言うんですよ、自分に。これが長寿画が、まあ僕が長寿画という言葉をこういうところで使うののカウンセラーなんです、野良なんですよ。これを言ってくる。そうすることにより夜寝れていたはずなのに夜寝れなくなっていく。で、食事の時間も十分取れるはずなのに削られていっていく。そうしてさっきの言う非常に単純なミニマムのチェックリストすら回らなくなっていく。そういうことが起き始める。で、そういうことが起き始めたときに、この私はですね、思うに、タスクシュートを、僕が一緒にやってもいいんですけど、要するにこう他者がチェックをかけてくるわけですよ。あれ、夜寝られてなくない？遅すぎない？この時間になってもまだなんか起きて、何ですかね、発言小町見てますかみたいな、そういうやつが始まるわけですよ。お医者さんのやり方とはまた違った形で始まるわけですよ。最初はタイムマネジメントやセルフマネジメントのような顔をして始まるわけです。なんか昼食すっ飛ばしてる日が多いですけど、みたいな。そういう話をするわけじゃないですよ。一緒に見るとも限らないし、見ないことの方が普通ですけど、そういうのは話の中で出てくるわけです。なんなら見てもいいかなって最近思うんですけど、いずれにしても始まるわけですよ。ドリフ診療で、正常の枠組みから外れていく。まあ、タスクシュート診療かな。診療というのは言葉が良くないと思うので、まあ、タスクシュートでチェックすると外れていくわけです。夜寝れてる方がいい、7時間ぐらい寝てる方がいいと思うんだけど、4時間半になっちゃってますみたいな、そういうのが出てくるわけです。なんでってことになるわけですよ。いや、でもそれをそうしないと、人生良くならないし、自分は絶対そうする必要があると思う。っていう、こういう話が始まった時に、その自分って誰なんでしょうかっていう話を始めたくなるわけですね、私は。その自分って誰なんでしょうかっていうことなんですね。他の人は4時間寝ればいいけど、自分はダメなんです。自分はそれでは人生、良くもならなければ豊かにもならないし、満足いきませんってなった時に、その自分って誰なんでしょうって話が、僕の中では出る。で、この自分って誰なんだろうっていうのを自分一人では僕は問い切れないと思うんですよね。問えるって時はあると思うんだけど、問い切れないと思うんですよ。だから3ヶ月ぐらいは他者と関わる必要があるだろうなと思うわけですね。結局自分から見たい世界と人がその人について思う世界って全然違うじゃないですか。まあ、主観と客観とかよく言いますけど、主観と主観ですよね。自分の主観と自分の主観を通して見る自分の世界と他人の主観を通して見る、その人の世界ってすごく違うと思うんですよね。この乖離が著しくなった時に、やっぱり他者という人と一緒にやらないと、その人の頭脳の良し悪しとかで大体現代の人は考えようとするらしいんですけど、土台無理があると思うんですよ。これ頭の良さじゃないんですよ。主観の歪みなんで、主観って歪んでて当然じゃないですか。主観なんでね。でも歪んでるにもかかわらず、私の主観はこれでいいんだっていうふうに思わないわけにいかないでしょうね。だってそうしないと、私完全に狂ってるってことになってしまうんで、それは無理があるんですよ。そうやって普通に生きていこうとしてもですね。なんかやっぱり、つまり今が正常か異常かっていう指標は人は結局どっかで持っちゃってるってことなんだと思うんですよね。で、まあ、さっきから枠組み言うているわけですが、枠組みない方が、まあ、いいわけですよ。理想だけを言えば。だけど、実際には、そうはいかないわけですね。だってもう、料金が決まってるって瞬間に枠組みって発生しているはずなので、料金が決まってるということは、そこに時間が介在してしまうわけですよね。だって、こうね、100万円です。代わりにいつ払ってもいいですっていうことになって、じゃあ1000年後にじゃあダメなわけじゃないですか。だから料金が決まるということは、枠組みがもうたとえミニマムなものであっても設定はされてしまうんですね。あとは 最初に話が戻るんですけど、モラルの問題なんですよ。その枠組み内でできるだけのことをする気はあるのかないのか的な話ですよね。で、枠が狭いほどある意味技能を発揮させられる面もあるけど、枠が広ければ広いなりにやっぱりある種の能力が発揮させられる面は当然あるわけですよね。短い時間で正しくやるのは難しいかもしれないけど、長い時間をやるのはそれだけでもそれなりに難しいっちゃ難しい話のはずなので、で、この枠組みで考えた時に自分の場合には話を聞く、どうしてかっていうと、話がわからないからですよ。話がわかると思っているのが、てか話がわかるんだったらいらないって言ってしまえばそれっきりなんですよね。いろんな仕事がこの世の中にはありますけれども、結局話がわからんわけですよ。タスクシュートの話を例にとると、まさにその記録を取りましょうっていう言葉は随所に出てくる。たとえそれが1行だけのタスクについての1行だけの開始と終了時刻であったとしても記録に違いはない。なんでそんなものを取るのっていうふうに言った人は、この話が分かってないわけですよね。でもなんでそんなの取るのって言われた私が、あなたは分かってないけれども取ると効果があるんですっていうのは、私が分かってないんですよ、その人の言い分を。つまりお互いが分からないときはこういうことが起きるんですね。で、あとはモラルの問題なんですよ、結局は。そういうことになっていくと思うんですね。なんでそんな記録取んなければいけないのを私は分からなければいけないわけですよ。分かってやる、なんちゅうのかな、義理はなくはないんですよね。なぜなら、これを広めようとしてるから。これがモラルってことなんですよね。いや、こういうふうにやればいいんですよというのが、黙ってても分かっててもらいたいっていうのが、まあ甘えなんですよ。しかし、これはあるんですよ。どこまでもどこまでも、いやいや、わかんない、全然わかんない、記録を取る価値が私わかんないから、わかるように言ってって1000回言われると萎えるわけです。そこに絶望感が出てくるわけですよ。この絶望感は相手の絶望感なわけですよ。当然そういうことを何やって無駄だっていう絶望感が相手が言ってるわけですよね。これを理解できるかどうかっていう枠組みとして考えると、3ヶ月は決して長くはないんですね。3ヶ月で果たして分かるかっていうと、分からないケースも結構あるような気がするんです。でも、3ヶ月というふうに切った以上は、3ヶ月で分かるように努力をしなきゃダメじゃないですか。だからここにモラルっていうものが出てくるんだろうなって思うんですよ。これが、6ヶ月でなんとかしようっていうなら、まだ非常に、良心的だと思うんですけど、いや、300年のうちにやりますって、全然良心的じゃないですよ。だから枠ってのはそこを通ってくるわけですよね。結局設定してしまった以上は。で、いやもうここまではやる義理ないなってところまでが私の限界になるわけですね。ところがこれが面白いことに、結構なぜかわかる時が来るんですよね。3ヶ月ぐらいで。これがまた不思議なんですけど、実に不思議だなぁと思うんですよね。それは何が不思議かっていうと、僕は3ヶ月という枠をある程度自分の生活なり、なりと相談の上、漠然と決めたつもりなんだけど、意外とこれが、なんか非常に必然性を持って決まってる枠のような気が。名前なんかね、100日チャレンジ、3ヶ月100日ってすごい近いし、と変わらないじゃないですか。なんなら J 増崎さんの、許可を得てやりましたみたいなノリなんだけど、その程度のノリなんだけど、実際はそういうわけではないわけですよね。もうちょっと違うものがそこにはある、あったわけです。で、わからないんですよ。相手の人の言ってることなんて、結局。ということは、つまり相手の人に私の言ってることなんてわからないってことなんですよ。お互いここに甘えはあるわけですよ。もうちょっとわかるように言ってほしいって絶対思っちゃうじゃないですか。また思わないんだったら話し合わないじゃないですか。だから甘えがなきゃ絶対もう成り立たない商売だし、どうやって甘えてもらうかっていう商売でもあるわけなんだけれども、間違いなくそこは確実にそうなんですよ。例外は一切ないと僕は思うんですね。それはもちろん、なんとなく話がすごく通じ合ってるように思える時もあれば、そうでない時もあるんですけれども、どっちの場合であったとしても、甘えが全くありませんと。提供しているものはこれこれ。 向こうが受け取るのはこれこれっていうふうに、なんか薬を出しておけばその病気は治るみたいなケースはほぼ一つもないんですよね。私たちの扱っているものは病気ではないけれども、仕事術であっても、何であってもですね、これを提供しておいて、これを言っておけば、この人は必ずそうなるみたいなものは何もないんですよね。なぜかそういうものが今の時代はあるって思われてるんですけど、僕はその何ですかね、山崎さんと言論の、かなえ談を聞いていて、あ、一切ないんだっていうのを、だって精神科医と認知行動療法科と精神分析科ですから、もう三者の立場は三者三様で、対立、抜き差しならない対立構造もあると、まあ、だからこそいろいろ内紛があったり、心理界は揺れに揺れてきて、未だにその、ある意味爪痕が残ってるような感じなわけですよ。この辺の詳しい事情はですね、山崎隆明さんの精神分析の歩き方を読んでいただくとよくわかるようになってるんですけど、まあそうなんですよ。で、これらのことがある以上、三者三様の話が出てくるだろうと思って聞いてると、よくよく似た話しか出てこないわけですよ。だからよっぽどここは似てくるんだろうと思うんですよね。で、結局、わからんわけです。なぜ記録を取りたくないのか、なぜ記録が続かないのか、なぜ私は続いたのか、一個もわかんないんですよ。で、クレームとかは特にそうだったわけですね。かつて私が聞いたことのある、私に向けられた、もちろん、本当は私に向けられてなんかいないんだけどね、クレームを見ているとわからん、全然わからん、何をこの人言いたいんだろう、理解に苦しむわってことになるわけですよ。で、この次が大事なんですね。わかる義理はあるんですよ。わかる義理はないわってなってしまったら、もうそこには何もないじゃないですか。やり取りもなければビジネスも何もないわけですよね。でもわかる義理を見出せれば、甘えの関係が成立しかけていく。どうせすぐには無理ですけど、そしたらもしかすると、まあ、うまくいけば、よっぽどうまくいけばですか、ある意味ビジネスにもなるわけですよね。で、そのための手づるとしては本気で話を聞くしかないんですよ。で、本気で話を聞いても分かんないかもしれないんだけど、分かるかもしれないと思って聞くしかないじゃないですか。じゃなかったら本気では絶対聞かないと思うんですよね。概して、後になってみるとなんですけど、これは事後ってやつですけどね。後になってみると、ああ、自分間違ってたわって、次に気づくんですよ。これは、この体感を、が気分がいいと思わないとですね、別に惑ってわけじゃないんだけどね。この体感が気分がいいと思えなければ、こういう仕事はできないだろうなとは思います、ね、なんかこう、この人が今まで言ってきたことは、全然整合性が取れてないと思ってたんだけど、実はすごい守備一貫してたんだってことに、いきなり気づくんですよ。で、そういう時に、その話が半分しかわからなかった自分は、話聞いてなかったんだな、半分しかっていうのに気づくんですよ。でもこれは、聞いてる最中にはわかんないんですよね。だからそこはもう我慢するしかないんですけれども、わかるときにはいきなりわかるんですよ。で、その人の話にはすごいまとまりが実は全くないように思えたんだけど、クレームとか本当そうなんだけど、なんかもう破れかぶれでひたすら拡散している怒りがばき散らされてるようなんだけど、実は終始一貫したことを言ってたんだなと。まあ、聞く義理ないって言ってしまえばそれまでなんですけれども、そうやってこう結局それに切りになって終わってしまってるっていうことだってあるわけなんですけれどもね、ない方がいいなっていうのは、こういう仕事やってると本当思うんですよね。分かった時の、こうまあ、喜びっていうのかな、は分からなかった時のあの感じとは全く違うんですよね。次元をことにするとしか言いようがないんだけど、そういう快感みたいなものが、まあ、快感ではないんだけどね、ありますよね。なんかこうまあ、ナスカの地上絵みたいな話なんですけども、一つ一つの意味がさっぱりわからなかったんだけど、唐突に全てが鮮明になるっていう。で、その時に自分は間違ってたなって思えるというか思うんですよね。間違っていたなという感じがするんですよ。で、この間違い感がないと話が始まらない。まあ、この話始まったからといって、それで全てが丸く収まるとかそんなことは全然ないんですけれども、少なくとも意味はわかるので、それに対しては今度どういう話をしていけばいいかというのは、おのずと全然違う観点から出てくるっていうのがあります。こういうところが多分やるのに、まあ、少なくとも2ヶ月は絶対かかるからやっぱり3ヶ月になってしまうんだなと。これを1回でやれれば、まあ、いいんでしょうけど、 一回じゃ絶対無理なんですよね。なぜならば、その人からまず拡散した話、その人の中で拡散してなくても、私が聞くと拡散してしまっている話を聞くところから始めなきゃならなくて、それが全部出るのに1ヶ月ぐらいはかかる。全部は出ないんですけど、少なくとも必要な素材がある程度揃うまでに最低でも4回ぐらいは、4時間ぐらいは話を集中的に聞き込まないとわかんないんですよ。このわかんないというのがわかんないんですよね。分かってないってことが残念ながら最初は分かってないんですよ。分かってる気がしちゃってるんですよね。これが多分、この種の仕事の一番のややこしさだなって思うんですよね。分かってないっていう状態がずっと続けばまだいいんだけど、だんだん分かってきたような気がするんですよ。ただ、大事なのは、なんかこれ以上この話を聞いてても無駄な気がするとかね、なんかこうネガティブなものが出てきてるときは、実は分かってはいないんですよね。全部が分かったときは、話は全く同じ話になってるのに、ネガティブな感じはまるで出てこないんですよ。もっと聞きたいって感じしかしなくなってくるんですよね。この感じの差を、なんちゅうんだろう、実感する必要が僕の場合にはあるなって思うんですよ。聞きたくないなって思えるときほど、聞きたくなるべきなんですよ。それがすごい、こう、理性的にやるしかないんですけれども、これ以上この話無理だわって思ってる時ほど、ぜひ聞きたいっていう感じになり続ける必要があるんですよね。こういうのが結局僕はモラルというものなんじゃないかなって思うんですよ。枠設定しちゃったのは私ですからね。この枠によって僕はある意味、まあこの枠だけで食べてるわけじゃないけど、結局でもこの枠によって僕は生きてるわけですよ。そういう意味では本というのも枠だし、本って完全に枠じゃないですか。こう読めってものがありますよね。だいたい日本語で読めっていう枠を設定しちゃってる。縦に読めとか、あれに片っ端から火をつけるとかじゃダメじゃないですか。枠があるわけですよね、そこにはね。枠って言うべきなのかな。僕はこれを枠と感じてるからそう呼んでるんですよね。そしてそれは100日チャレンジみたいなのにもあるし、いろいろあるわけですよ。大橋さんとやってる衛生試験にもあると。とにかくいろいろあるわけですよ。で、こういうものは、設定してしまった以上はですね、相手がその設定から逸脱していないのであれば、もうやっていくしかないだと思うんですよね。だから枠のない世界というのは難しく見えるし、実際にはないんですけどね。ビジネスやってしまう以上は、そこに対価が発生してますから、対価が発生している以上は枠があるわけですよ。ないからといって無限にするっていうのをやると家庭内不和とかが起こるわけですよ。家族関係はビジネスじゃないので、枠の設定は一番緩やかになっていますよね。どういう形態の夫婦もあるみたいなのってのは、そういうことを言うと思うんですよ。一緒に暮らさなければいけないとか、ないわけですからね、そういうのはね。ただ、離婚と結婚状態は違うっていうのは、あれは契約なんで、結構ガチガチに決まってますよね、一応ね。でも対価が発生するわけじゃないし、話がちょっとずれてるようなんだけども、枠ってそういうもんだと思うんですよ。同じ屋根の下に暮らさねばならないとかいうわけではなかったりしますしね。でも、そこには何かがあって、そこから完全に逸脱するっていうことは多分ダメなんですよね。まあ、その辺の非常に微妙なラインがあるわけじゃないですか。他の人と関係しちゃうとか、それはどうなの？でもそれは当事者が OK なら多分ダメだという、その国がダメだとは言わないじゃないですか。現在の日本では。ダメだっていう国もありますけれども。でも、まあそこにもやっぱり枠があるわけですよ。思うにね。で、その中で最善を尽くすって話にやっぱなってるところに違いはないと思うんですよね。まあそんなわけで、これは3ヶ月チャレンジの PR でもあるし、自分がどうしてこれを3ヶ月でやっているかということ。ここで何をしているか、何をしているかというのは、つまり話を聞くってことなんですよ。詰めて言うと。で、本当に思うんですよね。最近、一見すごい話が分かりやすいって思って、ずっと聞いてても、ああ、自分全然間違ってたわってのが3ヶ月目に不意に発生する。でも、それは、それまでのが別に分かりにくいとかクレームめいてるとかではないんですよ。ただ、いや、全然違う話だっていうのが不意に分かるっていう。これが起こるんですよ。これが大きい、これを起こすのが目的ではないんですけれども、最初から分かっていた方がいいと思うんだけれども、どうしても最初から分からない ケースの方が普通なんですよね。多分それは自分じゃないからっていうのと、もう一つは言葉というものは本来そういう欠陥を多分持ってるんだろうなっていうふうに思います。で、私は3ヶ月チャレンジはやっぱりオンラインがメインである以上、言葉が中心と信じてますので、要するに空間を共有していないから、雰囲気とかそういうものはないわけじゃないにしてもですね、やっぱりそれは、伝わりきらないと思うんですよ。だから言葉を中心にしていくしかないと思うので、そこに誤解の余地が山ほどあるわけですよね。で、ここを乗り越えようという多分これは、トライなんだろうなっていうふうに思います。まあ、良ければよろしくお願いします。